エゴが怖いという方がいらっしゃいますが、エゴは怖いものでも強いものでもないですよ。放っておけばいなくなるかもしれないですし、セドナメソッドは観念を消すとともに主導権が自分にあると体感できるやり方なので、やってみるのもいいと思います。何かに没頭することができるなら、現実を見張る行為をお休みできるのでいいですよね。ただし、叶えるために何かに没頭しようとするとなかなかうまくいかないかもしれません。私は以前、恋愛系のある願望に執着しきっていた時に、たまたま友人から恋愛ゲームを借りたことがあって、普段は全くゲームをやらないのだけど、その時はなぜかものすごくハマってしまって、もう二次元でいいわ、現実の彼は冷たいだけだしいらないわってなったのね。そしたらお待たせっていう感じで、それまでちっともお届けされなかった現象化イコール彼が爽やかにやってきましたよ。ところで、エゴに怯えてしまうのはどうしてでしょうか？エゴがあると願望が叶わないからでしょうか？エゴの言う通りに良くないことが現象化されてしまうからでしょうか？一度ご自身に問いかけてみると良いと思います。さらに言えば、別の領域がなかなか信じられず、すでにあるが本当かどうかもわからずに不安でいっぱいなのに、エゴがわめいていることだけはすんなり信じてしまえるのはどうしてなんでしょうね。
どうしても考えちゃいけないんだと思ってしまいます。神様にお願いって安心感が肝ですよね。
神様にお願いは楽ちんだしおすすめなのですが、そうでなければ叶わないという条件ではないので安心してくださいね。お任せしようとすると、ちゃんとお任せできているかどうか確かめなくていいのか、どうなっても知らねえぞってまたしてもエゴが足を引っ張ろうとしてきますが、そこに乗っかるとループになるので、無条件なんだから考えちゃっても任せてるかわからなくてもいいんだよと一周してあげてください。初めにも書きましたが、エゴは強くも怖くもないのでたくさんわめくのです。無力なのを認めたくなくて、だからこそコントロールしたがるのです。弱い犬ほどよく吠えるってことですね。でも可愛いやつなんです。瞬間瞬間を生きていこうと決めることが意識的に生きるということだと思います。実際すでにあるこの世界の中で、私たちはその一つ一つの現象を自分の経験として味わうことができます。無意識だっただけで、今までもずっとそうしてきました。でも常にヒントはありました。エゴは無力ですが、今ここに存在していることは全てを受け取れる証です。たとえエゴから見て絶望的な状況だと思う出来事でさえ、苦しさや辛さを味わってもいいし、別の感情を味わってもいいのです。そしてそこから何を見るかを決めることができるのです。だから罪悪感などは必要ないんです。どんな状況であれ、世界からの愛を全て受け取ろうと決めればいい。決めたら全ては勝手に現れてきます。
気づきがあったから現実も何か好転すると思っていました。
私も何度も陥ったので、その気持ちはわかります。結局それはエゴの期待なんですよね。別に期待したらいけないとかではないし、勝手に湧いてくるものですが、期待は恐れや不安と同じで何の力もないものです。
エゴっていうのは自分ってことですか？
エゴイコール自我、マインドです。通称自分だと認識しているもの、思考、感情のことです。だからこれを喋っていると認識している私もエゴですし、聞いていると認識しているあなたもエゴですね。エゴは認識することしかできないので、何かを叶えていると感じたとしても、すでにある中から勝手にくっつけて認識したに過ぎないのです。だから頑張って叶えようとしても不毛というか、お任せしといた方がずっと楽だよってことです。
今となっては自由意志なんてどうでもいいし、全て良きに計らえって感じなんだけど、どうすれば人生がオートマモード、自動モードに移行できるんだろう？
全て良きに計らえ終了でいいんじゃないかな。考えちゃうのはエゴの癖なので、任せてしまえばいいのです。オートマモードはもともとそうだったものなので、現時点でもあなたはオートマで動いてるんですよ。よかったですね。そう書くと、じゃあ何も変わらないじゃないかというツッコミが入りそうなので補足です。それを認識していない状態は無意識で生きているので、現実に翻弄されるので選べないですが、それを認識している状態は意識的に生きているので、現実に翻弄されないで選べるという違いがあって、エゴとしては確かに変わったような感覚があります。認識していないと、エゴは起こっている現象を何とかしようとするので、不毛な戦いを続けようとしますし、結果くたびれるだけで相変わらず翻弄されっぱなしです。でもそのことを認識していることで、目の前の現象はとりあえず受け取り、そこから何を選ぼうかという視点に変わるのね。あくまでも私の感覚ですが、エゴの命綱が切れてから起きる出来事すべてが現象として感じられるようになりました。例えば目の前で A と B が壮絶な喧嘩をしていて、それを見ている私の心に不快な感情が湧くとします。 以前はここで、うわ、A ってこういうこと言う人なのね、怖いとか、B には気をつけなきゃとか、この人たちのせいで、なんで私まで嫌な気分にならなあかんねんとか、私が何とかしなきゃ、止めなきゃとか、さらにスピリチュアルを知ってからは、私の内面の何が悪くてこんなものを見てるのか、観念消さなきゃ、セルナしなきゃとか、それはもういろいろ考えてしまってクタクタになっていました。でもそれを単なる現象として感じられるので、不快な感情は認めますが、ただ過ぎていくものとして受け取れるんです。おまけとしてそこから気づきを受け取って感謝してもいいし、単に流してもいいんです。そしてそれは現象に過ぎないので、 A や B に余分なレッテルを貼ることもなくなりました。そして引きずることもないので、とっても楽だよ。
メソッドをずっとやってたら、願望を実現しないで悩んでるままの方が自分らしいなって思いが出てきたけど、その後どうすればいいかわからない。
疲れたならやらなくていいですよ。やりたいならどんどんやったらいいと思うけれど、やる必要はないですから。あなたの感覚を大事にして、あとは流れに任せてみたらどうでしょうか。
自分は復讐したい人がいるけど、もう忘れる方向で生きていくことにした。そんなこと知ってる暇があったら、自分が楽しいと思えることにフォーカスして人生をエンジョイしたいと思うようになった。
そのスタンス、とっても素敵だと思います。ヤジ馬根性で喧嘩を見に行ったりとか、それが楽しいと思えるのなら全然いいと思うのだけど、イライラしたり人を恨むことで自分が不快でやり続けるなら、それは自分をいじめていることに他ならないですからね。それがバカバカしいと思えたら、やめられたも同然ですよ。
以前の書き込みに、目の前のことをその時その時に楽しめるようになったとありましたが、私もまさに同じです。願望を叶えることに取り憑かれてた時は、いつ何をしていっても願望が叶っていないことや、いつ叶うのか、どうやって叶うのかということばかり考えていました。その頃は無意識に考えていましたが、意識的になった今ではそれはよくわかります。今は料理やジョギングや習い事など自分のやりたいことができるようになったし、それに集中できることがすごく幸せです。願望を叶えることから離れられて、今穏やかに目の前のことに幸せを感じて生活していることが本当に幸せなのです。別に願望が叶ったわけでも、すごいことが起きたわけでもありません。傍から見たら以前の生活と何も変わっていないけれど、私の中では別世界のようなんです。この感じ分かってもらえますよね。
すごくわかります。執着がないだけで軽やかで自由なんですよね。すべてはコントロール外、つまりコントロールできていると思っていることすらコントロール外ということが認識できるようになると、ただただ楽だし面白いのです。エゴの心配は取り越し苦労の幻想だったねと改めて思います。叶うというより充足がどんどん流れてくる感じです。まさにせき止めていたり優劣をつけていたのは自分イコールエゴだったんですね。それも根性ゲームみたいで、面白いっちゃ面白いんだけど、自分をいじめることに飽きたらやめたらいいのです。
今日エゴが泣いて暴れまくった末に、もう無理だ、私が頑張ってどうにかなることじゃない、完全に積んだ、降参だってなりました。自暴自棄になって諦めたっていうよりも、もう任せたという感じです。
おめでとう、ゲーム終了ですね。あとはお任せしちゃってくださいね。メソッドの類は型にはめようとすると苦しくなるだけなので、それぞれが楽しんで認識変更できていけたらいいですね。命綱がなかなか切れない時は、自分が叶えたいことにものすごく執着します。108さんが代用品ではなくてじゃがりこが欲しいならじゃがりこを手に入れてくださいと答えていたと思いますが、エゴは疑心暗鬼なもので、そんなこと言われたって手放しちゃったらどうでも良くなっちゃうんじゃないか、願うことをやめたら手に入らないんじゃないかと思ってしまうんですね。だからますますしがみつくわけですが、そうしたら制限の中でしか現象を見られないので何の得もないです。制限から抜けた願望はエゴからしたら驚くほどの最良の形で現れます。例えば月収〇〇円欲しいなと思ったら、それプラス労働環境最高プラス人間関係バッチリプラス楽しんでできる仕事みたいな感じになります。こう言ってしまうとエゴの期待値が上がってしまうかもしれませんが、期待することは何の力もないものなので放っておいてください。私たちにできることはエゴ以外の別の領域にお任せすることだけなのです。
お任せする方法はどうやればいいですか。
方法というか、私はエゴの考えることは全て無力だと心底感じたので、任せる以外にないということなんです。ただ漠然と任せるというのではなく、意識的に任せる感覚ですね。認識の変更が進むと、どうやってすればいいのかというのは出てこないのだけど、あなたがエゴにとらわれているのでしたら、神社で神にお任せなどの方法でお任せしてみると体感できるかもしれません。方法を求めてしまったり証拠を求めてしまうのは エゴがなかなか安心できないからなんですね。でも、川で溺れた時、もがき続けると、かえって水を飲んで苦しくなるし、救助の手が来ても、ジタバタして振り払ってしまうかもしれませんが、ああ、もういいや、と、流れに身を任せると、案外、岸に流れ着いたりするもんです。抵抗をやめれば、中速はどんどん見えてきますよ。
とても行きたい場所があるのですが、〇〇に行けて嬉しいです、みたいにメソッとしていましたが、〇〇の場所に行けませんでした。どこが行けないのでしょうか。
どこが行けないとかではなく、それは単なる、エゴの期待だったからです。しつこく書いていますが、期待には、何の力もありません。でも、願望、イコール、実現は、エゴの期待感をどうしても大きくしてしまう、言葉ですよね。そして、絶対に叶う、と、錯覚してしまう。まずは〇〇に行ける可能性も、〇〇に行けない可能性も、後日〇〇に行ける可能性も、すべてを受け入れてみることです。
自分は、真剣さや、やる気、情熱が足りないのかなと思うのですが、何をすれば情熱が湧くのかわからない。
情熱が湧くことは、全く必要ないのだけど、もし、いろいろなことに無気力状態なら、思考にとらわれすぎているんじゃないかな。私は以前、自分を責め続けていて、極度の無気力状態に陥りました。というか、精神疾患を十数年患いました。基本に帰って、慈愛とか、183の1日メソッドなどがいい気がしますが、何かをできなくても、何かをしてしまっても、何かを考えても、何かを考えられなくても、ご自分を責めないことですよ。